アメリカで一番人気のあるスポーツは、アメリカ人が一番夢中になるスポーツというものは、実はこのスポーツが始まると、このスポーツをテレビで見ている人の数と実際に競技場に行ってゲームを見る人の数と合わせると、他のスポーツをダントツに追い越しているものはフットボールという名のスポーツなんです。楕円形をしたボールを投げたり蹴飛ばしたり手で運んだりしてゴールに持っていって点を取るというゲームなんです。日本では割合に有名なプロチームのあるスポーツといえば野球というものを思い浮かべると思うんですけれども、それで日本人の多くはプロの野球のゲームに夢中になるんですが、アメリカ人がフットボールに夢中になる度合いというものは日本での野球どころではないんです。もっともっと夢中になるんです。日本のプロ野球では高校で上手な選手は高校を卒業するとすぐにプロ入りをするということがあるんですけれども、アメリカでプロのフットボールの選手となるためには高校でうまいからといってそのままプロ入りをするわけではないんです。高校時代にうまい選手はほとんどがいろんな大学から勧誘を受けます。で、大学でもって4年勉強しながら大学のフットボールのチームで活躍をし、大学を卒業してからプロチームに引き抜かれてプロ入りをするというやり方が主なやり方なんです。大学同士でもこのフットボールの試合をいたします。とても盛んなんです。例えばですよ、日本の大学同士の野球試合というものこれ比較にならないぐらい、日本でも結構有名なのがあるんだけども、それにも比較になりません。どれほど比較にならないのかというと、ごくごく小さい私立の大学を除きますと、アメリカではほとんどの大学でもってフットボールの競技場を持っております。しかもその競技場は3万人から5万人入ることができるぐらいの大きさの競技場なんです。そしてですよ、このフットボールの競技場というものは他の競技には一切使わせないんです。一シーズン20試合から25試合の対抗試合を行うんですけども、それだけしか使わないんですが、毎回3万人から5万人のその競技場は観客でいっぱいになるんです。どこの大学でもほとんどいっぱいです。まあ、これほどまでに大学のフットボールが盛んなんです。で、大学の方ではどうするかというと、この優秀なフットボールの選手を高校のとから引き抜こうとしてですね、集めようとして奨学金を出します。それで使おうとするんです。で、もちろん大学のフットボールのチームに入ればどうやったら相手の大学のチームに勝つことができるのかと毎日のように練習をいたします。グラウンドに出て走り回る練習をするというだけでなくて、部屋に入って黒板に図を書いてビデオを見て、どういう時にどういう動きを取ったらいいのかという理論的な動きの勉強もいたします。ところがこの連中がプロのチームにスカウトされてプロ入りする時には、高校でフットボールのやり方、ゲームの運び方を教えられて、勝つために必要な動きも教えられている。大学でのフットボールのやり方も教えられている。そして大学の対抗試合で勝ったチームの、しかも優秀な選手がスカウトされてプロ入りするわけです。だからこの連中がプロ入りするときには、少なくとも5年6年、時には10年近くもフットボールの練習をしていた連中が来るわけです。で、もちろんプロ入りすればどうやったら勝利することができるのかということを、この実際面でこれ理論の面で勉強して練習に練習を重ねるということをするわけなんです。アメリカのプロフットボールのチームは数にして24、25あるんですけれども、で、この全部で24、25あるんですけど、そのチームの中で一番強いのはどこかということを決める優勝戦というのが毎年あります。これは私がアメリカにいた時のことなんですけれども、この優勝戦で5年間いや6年間続けて優勝したチームがありました。チームの名前よく覚えてないんですけど、多分ピッツバーグという名前だったと覚えております。そこでですね、この5年も6年も続けて優勝に導いているチームのコーチはどういう教え方をしているのかというのが問題になりました。どんなやり方、導き方をしてこのチームの連中を心を一つにして優勝するように向けているのか、何か特別な高度な技術を教えているのか、そして優勝に導いているのか、心理的に精神的に何かしているのかならということをいろんな人が調べ始めたわけです。 もちろん6年間も続けて優勝したピッツバーグのコーチは誰にもどうやったか話をしないんです。だけどある時そのチームの選手から聞き出すことができたと言ってそれ発表されました。ピッツバーグのそのフットボールのチームは他のチームでも同じなんですけれども、毎年のようにフットボールのシーズンに備えてトレーニングをするわけなんです。でコーチは選手連を全員集めて勉強会も開きます。ただグラウンドで走り回るだけじゃないわけです。でこの選手たちの中にはこのピッツバーグのチームで10年間も活躍しているのがいるんです。他のチームから引き抜かれてこのチームに入ってきた優秀な選手もおります。こういう選手たちを集めてコーチはどうするのかというと、まず選手たちをその会議室に集めておいて入ってくるわけです。片手にフットボール持って部屋に入ってくる。このフットボールの大きさというのはですね、まあ、こういうふうにしたらいいと思う。ちょうどこの献金箱をこう2つですね、こうくっつけたみたいな形もこんななんですよ。これぐらいの大きさなんです。こんなものを持って入ってくるわけです。で会議室に来る。でプロの選手に向かって、もうプロとして5年も10年も経験している連中に向かって、しかも5年も6年も優勝しているチームの選手たちに向かって何言うか、こういうふうに言うんです。諸君、これがフットボールです。ゲームの目的はこのボールをゴールまで運んで点を取ることです、なんて説明始めるんです。でそれからそのコーチがその部屋で教えることも、グラウンドに出て選手たちに教えることも、もう何年も何年もプロとして活躍している連中に向かって、しかもその技術のうまさのゆえに高額な給料をもらっている連中に向かって、毎年優勝している選手たちに向かって教えることは基本的なことばかりなんです。多くの場合にこの連中はどうするかといったら、中学生の頃からフットボールを始めております。中学生の時にはですね、対抗試合は禁じられている。だから学校の中でもって練習しかできない。で高校のフットボールのチームに入ると、今度は高校のそのフットボールのコーチからゲームの規則から始まって、どうやったら勝利することができるのか、基本的な動きを全部教えられている来ている連中なんですよ。それが今度は大学に入ると同じようにその基本的なことを教えて、高度な技術も教えてくれるわけです。そして他の大学に勝つように勝つようにコーチがトレーニングをする。それでそこの中で引き抜かれたのがプロとして活躍を始めて5年も10年も続けて優勝している連中なんです。この連中に向けてコーチが教えることは何かというと、基本的な動きだけなんです。でこのコーチが言うことには、基本がしっかり身についていなければ、いくら高度な技術を学んでも実際に使えるものになってこない。基本をしっかり学んでいさえすれば、一人でに高度な技術は身についてくる。基本をないがしろにしてはいけない。今から基本から始めると言ってですね、毎年のようにプロのフットボールの選手に向かって基本中の基本を教えるんです。で毎年のようにアメリカ全土で優勝してるんです。この教会では今年2000年に達成したいという目標というものをですね、3つの分野で立てました。そのうちの一つは御言葉の学びというものでしたけれども、霊的成長の第一段階としての純粋な御言葉の父をミルクを額へ求めるというのではなくて、ミルクではなくて、これはヘブル書の5章の10節で教えているんですけども、硬い食べ物を食べて消化をし、丈夫な骨と強い筋肉と築き上げるという御言葉の学びをするという目標を立てたわけです。例えば天の父に向けて祈るは必ず叶えられるという確信を持つことができる御言葉の学びをしたいわけです。サタンからどんな形で攻撃されても、いつも必ず圧倒的勝利者となるための御言葉の学びをしたいわけです。で、二つ目には目的としては賜物を使うという面で今一度成長したいというものがあります。三つ目には神様の愛を体験していない人に対して神様の愛を体験させてあげて証しをする、それでイエス・キリストの目を向けさせてあげるようにするということもありましたけれども、こういう目標を達成するためには 片側ではこの成長の段階を一つ一つ登っていかなきゃいけないんです。だけど片側では基礎となるものをもっと強くしていかなければいけないんです。土台をしっかりさせておかなきゃいけないんです。建物を高くしようとすればするほどこの土台はしっかりしてなきゃいけないんです。上に登れば登るほど足元がふらついてきちゃうんです、もしも土台がしっかりしていなければ。だから私たちが基本となるものをしっかりと学んでいなければ、浮ついた高度な知識を持っていても実際には何の役にも立たないものになってしまいます。この点でもって基礎的なこと、基本的なことをないがしろにしてはいけないんです。基本的なことを勉強していくためには、その基本的なものの基本となるものを理解するところから始めなければいけません。このプロのフットボールのコーチの真似をするわけじゃないんですけど、私たちがクリスチャンとしての豊かな祝福された生活を送って神様が望んでいるように成長を遂げるためには、こういうところから始めなきゃいけないんです。皆さん、これが聖書です。キリスト教の基盤となっているものです。聖書というのは神様の霊が人を動かして書かした神の言葉であって、神の家族のものに宛てて書いたものです。教えに、戒めに、教制に、つまり間違えた考えを正しくするために、それから義の訓練のために、これは霊的に成長していくためにという意味です。必要なものがこの聖書なんです。この聖書は私たちが読むために、読んで勉強するために書かれているものなんです。私たちが天の父と呼んでいる神様という方はどういう方なのかということを知るためには、この聖書を読むことが必要となります。神様を知ろうとするときに解説書に頼ってはいけないんです。人の口を通して説明されるものだけを頼りにしてもいけないんです。解説書というものは助けになるかもしれません。役に立つかもしれない。誰かに説明されることが必要かもしれない。神様とはこういう方ですと言われることが必要かもしれない。だけれども、あなたが自分でこの神の言葉、聖書を調べてというよりは、聖書から神様という方を調べ抜いて、その上で毎日の生活でもってそれを体験していくようにするんでなかったらば、神様、天の父という方を正しくはっきり理解することができません。他の分野でもみんな同じです。だからですよ、私が説明するものも、私が神様とはこういう方ですと説明するものに対しても、その説明をそのまま受け入れて信じてしまうようであったんでは、神様という方を正しい姿として見ることができないんです。私が説明するものであっても、あなたが自分で聖書を読んで裏付けをして、その上で毎日の生活で体験するようにするのでなかったら、神様を正しくはっきりと理解することはできません。これはキリスト教を理解するというのも同じです。聖書が基盤です。他のものは全部そうです。信仰、祈り、全部そうです。まあ出発点においてですね、キリスト教というものに興味を持っているという段階にいるときには、誰かに説明してもらう、誰かの証を聞くということが大切だろうと思うんです。だけどクリスチャンとなった上でもってキリスト教をもっと理解しようとするからには、自分の目で聖書を読んで、自分の耳で聖書に書かれている神の言葉を聞くことが必要となるんです。神様の規則、神様の道を知るという面でも、この聖書以外に学べるものはありません。だから言い方を変えますと、この聖書というものをないがしろにして、あるいは聖書を自分で調べようともしないで、神様を知ることはできないし、キリスト教というものを理解することもできないし、クリスチャンとして成長していくこともできないと言えるものになります。あなたが感覚から来るもので神様を知ろうとしても、神様を知ることはできません。あなたが自分の経験だけを頼って神様を理解しようとしても、正しく理解することはできないんです。 あなたが自分で考えて、神様とは多分こういう方だろうと言って神様の姿を描こうとしても、自分で考えたもので描いたものでは神様という方を正しく描くことは不可能です。どういう話題であろうとも、それを聖書で調べて、それをあなたの毎日の生活で体験していくことでもって、その話題をはっきりと正しく理解することができるようになってくるんです。まずこの聖書というものですね、こう見ていただきましょう。一番最初開けますと、まあ、最初のこの聖書で書いてあるのどかして、その次開けますとですね、こんなふうに書いてある。旧約聖書と書いたところがあります。そしてですね、これは結構なページ数あるんですけれども、その次に今度は大体前から3分の2ぐらい行ったところなんですが、このそこに新約聖書という部分と2つに分けてあります。旧約聖書というのは古い契約について書かれた神の言葉という意味です。新約聖書というのは新しい契約について書かれた神の言葉という意味なんですけれども、実はですね、聖書というものは内容的に言うと3つに分けなきゃいけないんです。この本では2つに分けてあります。だけど我々は3つに分けなきゃいけないんです。それはどういうのかといったらば、これ実はこの新約聖書の部分でもう1つ分けなきゃいけないところがあるんです。それはこの新約聖書と書かれているこの部分の中でもって4つの福音書と、それから新約聖書の残りの部分と内容的に分けて考える方がいいんです。4つの福音書というものは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書というものは、古い契約の時代から新しい契約の時代に移り変わる過渡期の出来事、教えを書いたものだからなんです。だから4つの福音書ではどこが当時のイスラエルの人たちだけに通用する教えなのか、つまり古い契約の教えに従った生活をしていたものなのか、どこが新しい契約における私たちに当てはまる部分なのかということを正しく分けて書かれたものを解釈するんでなかったらば、そしてですよ、今度は古い契約の時代にイスラエルの人たちにだけ当てはまるものを私たちの方で自分たちに当てはまるものと考えを持ってしまったらどうなるかというと、実質的に言って私たちは古い契約と新しい契約とのこの切り替えの時期のイスラエルの人たちと同じ生活をしていることになってしまうんです。だからこの4つの福音書を読むという時にですね、非常に注意してもらわなきゃいけなくなります。その点で聖書はこれ3つの部分に分けた方がいいということになる。でそうなってくるとですね、ならばまずこの聖書そのもので分けてるのは2つに分けてる、旧約聖書と新約聖書に分けてる。だったらばじゃあ旧約聖書にどういうふうに取り扱ったらいいのか、どれぐらい勉強したらいいのか、新約聖書はどれぐらい勉強したらいいのかという質問になるんですけども、旧約聖書を勉強する度合いと新約聖書を勉強する度合いというものはですね、どんなふうであるべきなのかというと、これは宗派でもって違いがあります。教会教会でもって違いがあるんです。例えてもですね、こういう教会があります。現在では新しい契約の時代だし、私たちが関係しているのはイエス・キリストによって成立している新しい契約なんだから、古い契約について勉強する必要がない。だからローマ人への手紙からユダの手紙までを勉強していれば十分だということは強調しているところもあります。まあ、私自身もですね、この教会では主にローマ書からユダの書までの勉強大切だと言ってるんですけれども、だからといってじゃあ旧約聖書の教えの部分を全然勉強しないでいいかというと、そうじゃないんです。どうしてそうでないのかというと、実はローマ書の15章では4節でこう教えているからなんです。だからその新約聖書だけ勉強していればいいという人もここを見抜いていないんです。ローマ書の15章の4節でこう書いてあります。 昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える認定と励ましによって希望を持たせるためなのですって。昔書かれたものは、このローマ人の手紙を書いているときに昔書かれたものって何なのか、旧約聖書しかないわけでしょ。だから旧約聖書というものは全て私たちを教えるために書かれたものだと言ってる。だからそれ無視していいか、無視しちゃいけないんです。イエス・キリストが十字架を通してご自分の命を犠牲にまでして人類の罪の贖いをしてくださって、新しい契約を成立してくれたおかげでもって、その昔異邦人と呼ばれていた私たちがイエス・キリストを救い主とすることでもって神の家族に入れるようになるわけだから、当然新しい契約の書に書かれている内容をしっかり学ぶべきだということは分かるんですけれども、だからといって旧約聖書に書かれているものは無視していいかというと、そうではないわけです。新しい契約というものはこの古い契約を土台にして出発をしています。だからこの点で旧約聖書と新約聖書とどういう割合で勉強するべきなのか言い直しをしましょう。新約聖書を勉強しなければいけないんだけれども、新約聖書を勉強しながらその中で旧約聖書で教えているものをどのような時にどのようにして学んでいけばいいのかということがクリスチャンの間でも大きな議論になっているんです。こういう点で我々はその基本の基本に戻らなきゃいけないんです。その昔ですね、私がこれまだ日本にいた時です、アメリカに行く前です。だから当然イエス様を救いにして受け入れる前のことなんですけども、キリスト教に関する本を一冊読んだことがあります。それしか読んでない、一冊だけです。それではどこかのですね、教会の牧師が書いた本だったと覚えてるんですけど、こういうことが書いてありました。今でもその書いた内容だけ覚えてる。旧約聖書時代の神様と新約聖書時代になってからの神様とでは神様の性格が変わった。旧約聖書時代の神様は厳しい神様であり、裁きの神様であり、罰を下す神様だ。ところが神の一人子イエス様が十字架で死ぬことによって、そして人類の罪の贖いをすることによって、その神様が愛の神様、恵みの神様、全てを許す神様に変わったという解説をしている本を読んだことがあるんです。私はその本を読んでですね、教会の牧師学部も解説じゃない、読まない方がいいと思った、捨てました。どうしてか、この聖書を調べてみると神様は昔も今も変わらないと書いてあるんですよ。同じ神様、同じ基準で私は望んでいると言っているんです。同じ態度、同じ愛で私たちを接していると教えているんです。まずこれ聖書で証明しましょう。証明していかなかったら私の話もですね、聖書で証明して裏付けしてくれって言ってながらそれ裏付けしないといけないからいたしましょう。聖書を全部で5箇所引用します。まだ他にもあるけど、この5箇所引用して神様は昔も今も変わっていないということをまず証明してみたいと思います。一番最初、民数記の23章の19節を見ていただきましょう。これはバラムという預言者がバラクという人に向かって言った言葉なんです。まあ、18節からいきましょう。23章の民数記の23章の18節から読んでいきます。19節がメインです。バラムは彼のことわざを唱えていった。これは主は何とお告げになりましたかって、この主の言葉ですを唱えていった。立てバラクよ、そして聞け、チポールの子よ、私に耳を傾けよ。その次です。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。その次、マラキ書の3章に行ってみましょう。マラキ書の旧約聖書の一番最後の章です。3章の6節を見ていただきましょう。ここだけ読みます。6節の前でもって万軍の主は仰せられる、見て7節の終わりでもって万軍の主は仰せられると書いてある。だからですね、6節は神様が言った言葉ですよ。主である私は変わることがない。 主である私、神様は変わることがない。本当に変わってないか、これ旧約でしょ、新約で証明できるか。ヤコブの一章の、ヤコブ書の一章の17節ではこう教えております。ヤコブ書の一章の17節ではこう言ってます。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。つまり昔も今も変わりがないんだと言ってる。まあ、ついだけイエス様のことも言ってきましょう。ヘブル書の13章の、だからその前のページです。ヘブル書の13章の8節を見ていただきましょう。こう教えてます。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。そして同じヘブル書のこんな一章に戻っていきましょう。ヘブル書の一章の10節から読んでいきましょう。途中からですけど、ヘブル書の一章の10節から読んでいきます。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもとへ据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものを滅びます。しかしあなたはいつまでも流れます。すべてのものは着物のように振ります。あなたはこれらを街灯のようにまかれます。これらを着物のように取りまかれます。しかしあなたは変わることはなく、あなたの年は尽きることがありません。神様という方は、古い契約の時代の神様であろうと、新しい契約の時代になってからの神様であると、全然変わっていないと、ここで教えていることになるんですよ。なのに旧約聖書時代の神様を見ると、厳しい神様だ、裁きの神様だ、罰を下す神様だって感じを受ける。新約聖書に行くと、愛の神様だ、恵みの神様だ、慈悲の神様だ、全て許してくれる神様だって感じを受けちゃう。どうしてか。神様変わったか。変わってないんです。古い契約の時代であろうと、新しい契約の時代になろうと、変わったのは神様じゃないんです。神様変わっていないんです。だけど変わったものがあるんですよ。そのおかげでもって神様というものが変わったと考えちゃう。神様じゃないんです。何が変わったかというと、神様の愛と神様からの恵みと人々に渡さないように妨害しているサタンの地位が、でサタンの活動が変わったんです。古い契約の時代にはイエス・キリストが十字架で死んで、その死から蘇って天に昇って新しい契約を成立させる時までが古い契約の時代なんですよ。だから4つの福音書はほとんどが古い契約のことが書いたんですよ。その時代にはサタンはイエス様によって任されておりませんでした。サタンは力抜きにされておりませんでした。だから古い契約の時代の人たちというものはイエス・キリストなどでサタンの活動を止めることができなかったんです。だから神様の民イスラエルの人たちがサタンによって支配されることがないようにするためにはどうしなければいけないのか、神様は細かい点に至るまでイスラエルの連中に教えているんです。でイスラエルの人たちはその教えを忠実に守ることが必要だったんです。でないとサタンからの活動を許してしまうことになるからです。だから旧約聖書時代の神様の律法というものは、しなさいしてはいけないという神様からの命令指示というものは、イスラエルの人たちがサタンの支配の下にいなくても良いようにするためのものだったんです。サタンが任され力抜きにされていなかっただけに、今の私たちから見ると大変厳しいと思われるような規則を神様あの連中に持ってきているんです。でなかったらサタンの活動を止めることはできないからです。そのイスラエルの連中が、つまり神様とこういう約束を成立している人たちが、 神様が与えている規則に従わないで外の支配の下に入っていけばいくほど、その支配から抜け出るために神様の民がしなければいけない条件というのは増えてきます。今までしなさいと言っていることだけでは、それからサタンで今までサタンの下に入っていなかったわけなのに、入っちゃったらそこから抜け出して自由になるとするもっとしなさいしてはいけないということを言わなきゃいけない。だからイスラエルの連中がサタンの支配に入れば入るほど、言い方変えたら神様に罪を犯せば犯すほど神様からしなさいしてはいけないという形で与える規則、律法は増えていくことになるんです。そうしなかったらサタンの支配から自由になることができないからなんです。ところがイエス・キリストが十字架の死をサタンを力抜きにして、しかもサタンを力抜きにしておく力と権威と道と神様の民一人一人に与えている新しい契約の時代になると、古い契約の時代のように神様のでこうしなさいこうしてはいけない、そうすればサタンの妨害を止めることができる、準備されている祝福を受け取ることができるという律法を、それほどまでに古い契約のように厳しくする必要がなくなってきております。こちらでサタンの活動を止めることができるのだから。現代では神様の民が、つまり神の家族に生まれ変わりをしている者がサタンに立ち向かいさえすればサタンに勝利することができるようになっております。だからあんまり細かい点まで指示を与えなくてもよくなっているんです。この違いが旧約聖書の時代と新約聖書の時代ではあるんですけれども、同じ規則、同じ基準、同じ神様が同じ愛、同じ指示を与えているんです。イエス・キリストが十字架の死を通してサタンは力抜きにされ、しかも神様の民クリスチャンの方でもってサタンを力抜きにしておく権威と力と道とが与えられているというこの事実を見逃してしまって、これ聖書に書いてあるんですよ。だけどそれを見逃してしまって神様の動き、神様が与える規則、律法というものだけを見ると、確かに旧約聖書時代の神様と新約聖書の時代になってからの神様とでは大きな違いがあるように見えてしまいます。だもんだから裁きの神様、厳しい神様といったのが今度は愛の神様に変わった、恵みの神様に変わったなるという見方をしてしまうんです。神様は変わっていないんです。神様と神様の民の中に入ってくる妨害しようとするサタンが変わったんですよ。まあこんな風にしてこの聖書というものを見ていきますと、現在の私たち、新しい契約の時代の私たちというものは聖書のどこをどのように学んだらいいのかということが大きな質問となってきます。まず問題になっているこの4つの福音書からいってみましょう。4つの福音書というものはキリスト教とはどういうものなのかということを学ぶのに役立ちます。だからキリスト教に興味を持っている人が一番初めに読むべきところが4つの福音書なんです。クリスチャンになる前の人がこの聖書の他のところを読んでも、例えばローマ人への手紙、あるいはガラテヤ人への手紙なんていうのを読んだって、キリスト教というものに対する概念をつかむことは難しいんです。だから4つのこの福音書がキリスト教に入るための必要な書物ということになります。ところがじゃあクリスチャンになる前の人だけ読めばいいかというとそうじゃないんです。クリスチャンになっている人も4つの福音書をしっかり勉強する必要があります。ことにイエス様がどんな動きをとってどういう心で人々に接したのか、人々の必要を満たしたのか、どういうことをしたのかというようなことを勉強するためには4つの福音書以外に勉強できるところはありません。だからですね、この4つの福音書というもの、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのこの福音書というものはキリスト教に興味を持ち始めた人、クリスチャンになる前の人が読むべきところであって、それから今度はある期間クリスチャン生活を続けた人が今度は一言一言勉強のし直しをするために読むべきところということになるんです。じゃあその次の じゃあローマ人への手紙からユダの書まではどうなのか。今使徒の働きの人ちょっと抜かしておきます。これも中に入れていいんだけども、ちょっと内容的に違うから今わざと抜かしちゃったんですが、このローマ書からユダの書までというものは、クリスチャンとなった人、神の家族に生まれ変わりをしている人が成長するために勉強するべきところです。クリスチャンとなっている人が成長するために主に勉強しなければいけないところが、ローマ人への手紙からユダの手紙なんです。十字架を通してどういう祝福が準備されているのか、どうやったらば準備されている祝福を一つ一つを現実することができるのか、実際にどんなふうな動きを取れば、どんなふうにして手に入れるように努めたらいいのかということを教えているのが、このローマ書からユダの書までなんです。だからクリスチャンがクリスチャンとして生活をしていこうとするからには、ことにクリスチャンとして成長しようとしていこうとするためには、このローマ書からユダの書の教えを勉強するということは絶対不可欠なものになります。じゃあ旧約聖書はどうなのか、旧約聖書というのを勉強する必要があるか、あるいは必要するない必要がないか。実はですね、読み方があるんですけれども、旧約聖書というものは神様という方を理解し、神様の性格特徴、神様の愛を理解するのに必要なのが旧約聖書なんです。はっきり言いましょう。新約聖書では、特にローマ書からユダヤの書まででは、神様の愛というものはそれほどはっきりつかむことができません。神様がどんなふうにして、どんな形で神様の民に愛を示したのかということを知る面では、一番具体的な例で書かれているのが旧約聖書なんです。ところがここに読み方がある。先ほどもちょっと触れたんですけれども、聖書の中でことに旧約聖書から新約聖書、この流れの中でもって、サタンの存在活動というものを考えに入れて書かれているものを内容的に解釈をしていかないと、書かれているものの意味というのも、私たちに教えようとしている意図目的というものを誤解をしてしまう危険性が出てまいります。だもんだから、旧約聖書で教えているものだけを教会で強調していますと、まあ、こういう言い方に変えましょう。ローマ人への手紙からユダの手紙で教えているものをあまり勉強しないで、旧約聖書を中心にして勉強している教会では、サタンがまだ力抜きにされていない時の教えであるがゆえに、大変に暗い罪の意識を持つクリスチャンとして成長していくことになります。じゃあ4つの福音書で教えているものを強調していったらどうなるか。そしてですよ、ローマ書からユダの書までの教えを無視したらどういう教会になるか。力のない、いつもサタンに任されるクリスチャンに成長していきます。誰かを頼りにしていないと生活していくことができないクリスチャンに成長しちゃうんです。なぜかというと、4つの福音書というものはイエス・キリストと目に見える形の姿を頼りにして、感覚の上で生活している出来事が書かれているからなんです。イエス様が弟子たちに向かって何を言ったか、4つの福音書で何を言ってるか。あなた方は私がすることと同じことができる、私ができることであなた方にできないものは何もないと教えて、納得させてそれを動かせようとしているのに、弟子たちの方では与えられている権威、力、信仰のレベルを信じるということをしないで、だからもちろん使おうともしないで、いつもイエス様に力を出してもらおうとする生活を送っているんです。その記録が4つの福音書に書かれているんです。だもんだから、いつもイエス様と一緒にいて、いつもイエス様から教えを受けている弟子たちが、これは使徒十二使徒もそうなんですけども、あの連中が持っていた信仰のレベルというものは、ちょっと比較をするときですよ、 イエス様からの教えをそんなに受けることができない町の人たちが、そして異邦人たちが持っているものから見たらば、大変に低いものなんです。はっきり言いましょう。異邦人の方が、町の人たちの方が高い信仰のレベルを持っていたんです。という、この奇妙な現象を起こしています。イエス様のそばにいつもいて、イエス様の教えを受けていた十二人がどういう信仰を持っていたか。まずですね、マタイの8章の26節ではイエス様はこういうことを言ってるんですよ。信仰の薄い者たちだ、まあ、内容はどうでもいいです。8章の26節では信仰の薄い者たちだ。なぜ怖がるかと言って、この時点からほとんど3年あるいは3年ちょっと経ってです、合計3年半経ってイエス様が十字架で死んでその日から蘇るという時になってからも、実際蘇ってからですよ、もう少し経ったらイエス様が天に昇って神の右の手に座るという時になっても、イエス様が何て言わなきゃいけなかったか。信じるものにならないで信じるものになりなさい、なんて言わなきゃいけないところまで来てるんですよ。皆さん家に帰ったら調べていただきましょう。4つの福音書には全体で何回十二人たちの信仰を疑う言葉が書かれているのか、あなた方の信仰どこにあるんですかとイエス様が言ったか、ご自分で数えてみてほしいんです。ところがですね、同じ四つの福音書でもって、まあ、もっとはっきりましょう、マタイのこの八章でもって、先ほど8章26節でイエス様は弟子たちに向けて信仰の薄いもんだと言ってるんですよ。だけど同じ8章でもってイスラエル人でない異邦人の百人隊長が、つまり割礼という形で神様と契約を成立していない人が、自分のしもべが病気でイエス様に癒しを求めてきたときには、イエス様は弟子たち人たちには信仰の薄いもんだと言ってイエス様に怒られている前にできた起こった出来事なんですけども、イエス様は百人隊長に向けて何と言っているか見てみましょう。マタイの8章の5節からの出来事を読んでみましょう。百人隊長にどういったか、こういうふうに言ってるんですよ。イエスがカペナウムに入られると一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。これはローマ人なんですよ、百人隊長というのは。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝てひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた、行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った、主よ、あなたを私屋根の下にお入れする資格は私にはありません。異邦人ですから。ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた、まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。なんでか、この百人たちがイエス様に言った、あなたは権威を持っていると私は知ってます、あなたが命令したらサタンが言うことを聞くのを知ってます、病気は毒のを知ってます、だから命令だけ知ってください。他の連中どうしたか、祈ってくれ祈ってくれ祈ってくれでしょ。それだけじゃないんですよ。12年の長丁を患って苦しんでいた女には、あなたの信仰があなたを癒したとイエス様言ってるんですよ。カナン人、これは異邦人です、ツロフィニキアにいた女に対しては、悪霊に疲れた娘を持っていた女に対しては、あなたの信仰は立派ですと言ってるんです。イエス様に自分の目くらを直してもらったバルテマイに向かって、イエス様はあなたの信仰があなたを救ったと言ってるんですよ。なのにいつもイエス様と一緒にいて、いつもイエス様から教えを受けている弟子たち12人の人たちというものに対しては、イエス様は信仰の薄い者たちだと言ってるんです。どうしてこんな違いがあるのか。逆なわけでしょ、いつもイエス様と一緒にいて教えを受けてるんだったらその位置が信仰あるはずでしょ。なのにどうしてイエス様と一緒にいる連中の信仰がなくて、イエス様自身が信仰の薄いものだと言わなきゃいけなかったか。なぜかというと、 イエスの弟子たち、人たちというものは、いつでもどこにいてもイエス様を頼りにすることができる生活を送っていたわけです。自分たちが少し苦しみにあったら、イエス様は力を出してくれ、助けてくれと言って力を出してもらって解決してもらう生活をしてきていたんです。だから自分たちの信仰を使わなくてもよかったんです。イエス様に頼めば、自分たちの苦しい状態を知らせさえすれば、あとは全部イエス様が解決してくれるという余ったれた気持ちでいるから、いつになっても自分たちは信仰が強くなっていかなかったんです。だから4つの福音書で教えていることを強調して、ロマ書からユダの書に教えていることを軽く扱っていると、いつもサタンに任されるクリスチャンになるんです。誰かを頼りにしていないと、誰かに泣きついて祈ってくれ祈ってくれと言っていないと生活していけない人になってしまうんです。さあ、そうすると今度はこういう問題になります。それだったらば、じゃあロマ書からユダの書の教えばかり強調している勉強したらどうなるか。四つの福音書というものはいろんな混ざりでもって、何でもかんでも人を頼りにして人に祈ってもらわなきゃ生活できないものだった。旧約というのはもう古い時代で我々に関係ない。だからユダの書から、いやローマ人への手紙からユダの書までのを本当に強調する勉強していったらどうなるか。つまり4つの福音書も旧約聖書も全然勉強しないクリスチャンはどういう人に成長していくか。ゴリアキ主義の高慢なクリスチャンになって、神様を利用することだけに専念するクリスチャンになりやすい傾向が出てきます。そういう弊害に陥らないようにするためには、ロマ書からユダの書、これ大切です。4つの福音書も大切です。旧約聖書の教えもこれも大切です。お互いにバランスの取れたものにする学びをすることが必要となってくるんですよ。だからこの点でですね、どれぐらいの割合でこの3つに分けた部分を強調していかなければいけないのか、あるいはどんなふうにお互いを絡め合わさなきゃいけないのか、教会で教えるものが非常に重要な責任を持つことに持たされることになるんです。もっと基本的なことをいきましょう。この聖書に書かれているものはですね、神様の言葉を書いたものだと言ったけれども、この聖書に書かれているすべての言葉が神様の言葉かというとそうじゃないんです。この点注意してくださいよ。もう一度言いますよ。これは聖書は神様が書かした神の言葉なんですよ。だけれども聖書に書かれているすべての言葉が神様の言葉かというとそうじゃないんです。特にこの点では旧約聖書でもって気をつけなければいけないんです。今一度繰り返します。考え違いしないでくださいよ。聖書に書かれているものは全て神様の方でもって、この情報は神の民にとって必要であるという判断をして書かせているんです。けれどもそれを読むときに、そのところは読んでいるところは神様の方でもって死なさいという指示を与えるつもりで書いているのか、それともこういうことがあるから注意しなさいという意味で書いているものなのか、読むあなたの方で区別をつける必要があるんです。この区別をつけないでいるととんでもないことになります。極端な例を申し上げましょう。詩編の前に予防記というのがあるんですけれども、予防記の2章の、これは旧約聖書の779ページです。こういった方が早いだろうと思う、めくるのに。予防記なんて今まであんまり引用したことがないからですね。詩編、いや旧約聖書の779ページは予防記の2章が始まっているところなんですが、それの9節を見ていただきましょう。こういう教えがあります。すると彼の妻が彼に言った、これ予防の妻が予防に言った、それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか、神を呪って死になさい。聖書は全部神様が書かしたものなんですよ。けれどもこれは分かるだろうと思う、常識でも分かると思う、これは神様の教えじゃありません。 で何を教えようとしているか。それを見抜かなかったらば、神様こういうふうに聖書でこう教えている、だから私は神を呪って死にます、神様の命令ですなんて考えちゃうかもしれない。この9節は少なくとも7節から10節までの一つの教えの中で書かれている部分だということをですね、まず認識しなきゃいけないんです。でそういう解釈をしなきゃいけないんです。2章の呼ぶ記の2章の7節から読んでいくとこうなりました。サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂まで悪性の始末で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかけ、また灰の中に座った。すると彼の妻が彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは災害を神から受けたのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。ヨブはこういうものになっても、まあ、もちろん体がそういうふうにして種物で覆ったというのも一つだけども、ヨブの女房がヨブに向かって神様を呪って死になさいと言ってけれども、ヨブは神様に罪を犯すようなことをしなかったというふうな教えにも取れるわけです。というふうにしてこの9節に引用しているんです。ところがですね、じゃこの10節のヨブの言葉は正しいか、正しくないんですよ。ヨブの言葉だって神様の言葉じゃないんです。神様はあれに教えようとしてこれ書いてます。だけどこれは神様の教えじゃありません。なぜか、私は幸いを神から受けたのだから、災いをも受けなければならないじゃないか。災い誰が持ってくるか分かるでしょう。サタンです。神様じゃないんです。サムエル記の第2の11章を見ました。これ時間の都合です。皆さん家に帰って読んでいきましょう。こういうことがあるんです。サムエル記の第2の11章というのはですね、イスラエルの王様ダビデが自分の家来の一人ウリアというのの奥さんを見初めてしまって、バテシバという一妻を見初めてしまって姦淫を犯しました。でバテシバが妊娠したということを知らされると、自分のやったことをごまかそうとしてダビデがいろんな策を講じるんです。ところがその動きは全部失敗してしまいます。だから今度はですね、バテシバの夫ウリアに自分の恋がバレないようにするためにウリアを戦場に送って殺してしまうという出来事が書かれているんです。聖書は神の言葉、神の教えです。だからここに書かれている通りに私も行動しなきゃなんて考えて、ダビデがしたと同じことをしちゃいけないんですよ。わかるでしょ。じゃあどうしてこういう出来事が聖書に、神の言葉の書に書かれているのか。これは簡単なんです。こういうことをしようと捨てるために書かれているんです。こういうダビデであっても、こんな罪を犯したものであっても、自分の罪を悔い改めて神様に謝った時には、そして自分神様の教えに目を向け始めた時には、神様の方ではダビデを用いて人を祝福するを与えるようにするということまで知らせるために、こんな出来事を聖書に書かしているんです。最後には神のダビデの家系を通して救い主イエス様がこの世に生まれるというところにまで神様ダビデを使ったということを教えようとして、そのダビデのその姦淫の場まで聖書に書いてるんです。こんなふうに聖書に書かれているものであっても、書かれているものの一部だけを取り上げて書かれていることの意味を解釈しようとすると、聖書を書かした神の霊が私たちに教えようとしているもの、私たちに知らせようとしている内容と反対の意味に解釈をしてしまう可能性、危険性が出てくるんです。旧約聖書にこんな書き方したことがたくさんあります。ところがです。ならこういう質問しましょう。じゃあどういう理由で、どうして間違った解釈をしてしまうのか。どうしてこんな危険性を持つようなものの解釈に持っていっちゃうのか。答えは簡単なんです。どうしてかというと、これはこの聖書にですね、何章の何節と書いてあるからいけないんです。例えてますよ、この第3章と書いてあるところから第4章と書いてあるところに移ろうとしますと、私たちは気持ちの上でもって、もう先入観でもって、第4章というところは第3章と別の話題を取り上げているもんだという先入観を持って読み始めるんです。だから3章に書かれているものと4章に書かれているものと切り離して考えなきゃいけないという感じを持っちゃうんです。 これ何節でも同じなんです。一つの節から次の節に移ると書かれていることが内容的に違うんだという思いを持っちゃうんです。でもだから何節というのを重要視をしてしまうと文の流れ、その文の前後の関係なんていうのが見えなくなっちゃうんです。ここに書かれているのは、これは全部がですね、お分かりの何々書と書いてある。これ一つの手紙なんですよ。長い長い手紙なんです。だからその中に書かれているものは、この全体から見てその部分部分に書かれているものの意味を解釈しなきゃいけないんです。でなかったらその書かれた意義が薄れてしまいます。だから これだけを見てもですね、この聖書というものはどんなふうにして読んだらいいのかという読み方がとても大切になってまいります。聖書を勉強しようとするときにいくつもの学び方があるんです。まあ、これだけ簡単に申し上げておきましょう。学び方はこれだけじゃないんだけど、まあ、これだけの説明にとどめておきましょう。多分途中で時間がなくなると思うから、時間がなくなったらそれで止めます。あと3分ちょっとしかないからです。それだけで説明でききれないと思うから途中で止めます。だけどこういう学び方がある。こんなの例えばですね、歴史的に捉えるという聖書の勉強のやり方があるんです。聖書ってこれは4000年の歴史の出来事が書かれているんですよ。だからどの時代にどういう状態だったから、どういうことが起こったのか、それがどういう影響を与えたのかという角度から調べるというやり方をですね、私は歴史的な調べ方と呼んでいます。例えば神様の民が、イスラエルの人たちがどういうことをしたから、どういうことが出発点となって神様がどんな反応をしたのかという面から書かれているものを理解しようというやり方というのがこの中に入るわけです。二つ目のやり方としてはですね、聖書の中から一つの話題を捉えて調べていくというやり方があります。例えてもですよ、これはでかい話題になっちゃうけれども、神様の愛というものをこの聖書で調べていこうというやり方がこの二つ目のやり方に入ります。この時ですね、新約聖書で調べていこうというのはこれ楽なんです。どうして楽か、なぜかというとですね、新約聖書にここで書かれているからなんですよ。ここから始まりいいんです。神は実にその一人子をお与えになったとによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そのためにイエス様を十字架にかけて人類の罪の支払いを済ませた。これが神様の愛である。ここから出発していけばですね、神様の愛ってどんなのか分かっちゃう。ところがですね、旧約聖書ではどうなのか、ちょっと複雑になってくるんです。だけどこれが2つ目の勉強の仕方です。3つ目にはですね、一つのこの書物、手紙を調べていくというやり方があります。まあ、新約聖書で言ったら、例えばローマ人への手紙、ガラテヤ人への手紙というのを調べていくというやり方がある。この連中が、この手紙を受け取る連中がどんな霊的レベルにいるクリスチャンだったのか、何を教えようとしているのか、どういう教えが必要なのか、どうしてその教えが必要なのか、どういう点が現在の私たちの生活に応用することができるのか、何というふうに調べていくというやり方がこの3つ目のやり方になります。でその時には必要な時には、その原点、ヘブル語の辞書、あるいはギリシャ語にまで戻っていかなきゃいけないということになる。4つ目のですね、調べ方があります。これ新約聖書だけを取り上げた時にですね、4つ目の調べ方がある。それはですね、イエス様自身が、私を見た者は天の父を見たんです、私と父は一つです、言ってる。だからイエス様のやり方を調べれば天の父がどういう方なのか分かるという調べ方もあります。実はここでちょっと具体例出そうと思ったけども、時間になりました。あと6秒で時間になってしまう。だからこれでやめておきましょう。来週どんな具体にしてこの4番目の引用できるのかと説明から続けていきます。お祈りいたしましょう。覚えていただきたいのは、この聖書というのがクリスチャン生活の基盤なんです。これを知らなかったらクリスチャン生活はありません。これを知らなかったら神様も知ってないことになる。あなた本当にクリスチャンかというの疑いまで出てきます。聖書を勉強しなきゃいけないんです。これが基本なんです。お祈りいたします。天のお父様、イエス様の口を通してあなたの御言葉が真理である、真理が私を自由にすると約束してもらっています。そういう観点から あなたのこの御言葉、聖書というのはどういうものなのか、私たち一人一人今一度原点に戻ってしっかりと理解するものであるよ、正しく解釈することができるものであるよ、これから先しばらくの間学びをしていこうと思っております。どうぞ私たち一人一人導いてくださいますように。この基本中の基本というものがどれぐらい大切なのか再認識をして、そして一言一言あなたの教えをかみしめていくことができるよ、毎日の生活にその実践に使っていけるものであるよ、どうぞこれから先しばらくの間導きを与えてくださいます、勉強する機会を与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。そして私がその段階を通り越した後では高度な技術を身につけるフットボールの選手と同じように、その今度御言葉を活用していけるよう、応用していくのにどうしたらいいのかというものに移れるものであるよ、あなたが全て賄ってくださっていることを信じてこの時点で感謝をお捧げいたします。どうぞこういう観点から私たち一人一人導いてくださいますように、この講座を持つことができたことをありがとうございます。感謝とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。